おはようございます。お祈りをします。私たちの愛する天の父なる神様、感謝をいたします。今日もあなたを礼拝できる幸いをありがとうございます。今聖書の言葉が読まれました。どうか私たちの心を開いてくださって、神様の言葉をしっかりと聞き、そして神様の言葉によって満たされて、この1週間を歩むものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちはテサロニケ第一の手紙の5章16節から18節の、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです、というクリスチャン生活の3本柱、ね、三脚のことについて一緒に聖書を読んでいます。で、先週私たちは絶えず祈りなさいっていうことで、絶えず祈りなさいっていうことの一つの意味は、いつでもイエス様が、私たちの救い主イエス様が絶えず共にいてくださるということを意識していきましょうということをしました。で、今日は霊的物々交換という話をしようと思っています。で、今週の実践はこの霊的物々交換というのを実際にやってみるということです。さて、父なる神様は私たちにどんなことを願っていらっしゃるでしょうか。聖書は神様が私たちにどんなことを願っていると書いているでしょうか。それは一つは、私たちがイエス・キリストを信じて、救い主として信じて救われることです。私たちがイエス様を救い主として信じて神の子供となることを神様は願っていらっしゃいます。例えばテモテ第一の手紙の2章の4節には、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと書いてありますね。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますと書いてあります。また、私たちも、そして私たちの家族もイエス様を信じて救われてほしい、よく話をしますけども、聖書に書いてある家族っていう言葉は、単なる私たち考えている肉親だけじゃなくて、私たちの周りの親しい人まで入れた、そういうコミュニティのことを言ってるんですが、私たちがいつも毎週礼拝の最後に言っている聖書のことですね。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。使徒16章31節。神様はまず私たちにイエス様を信じて救われてほしいと願ってらっしゃるんです。で、それと同時に、神様が神の子供になった私たちにもっと自分に頼ってほしいと思っているんです。親は誰でもそうだと思います。子供に頼られたくないと思っている親は非常に特殊だと思います。普通は迷惑をかけられることがあっても、心配をすることがあっても、やっぱり親は子供に頼ってほしいと思う。で、神様は、私たち親というものの原型となる父なる神様は、神の子供になったクリスチャンにもっともっと頼ってほしいと願ってらっしゃる。イザヤ書の、今回はもう聖句みんな書いてありますから、開けないでどんどんいきますけども、イザヤ書の30章の18節というところで、聖書はこう言うんですね。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは。さて、私たちの神様に対する考え方はどんなふうな考え方を持っているでしょうか。神様っていう方をどんなお方と思っているでしょうか。私たちを、ここに聖書に書いてあるように、私たちを恵もうと待っていて、私たちを憐れもうと思って立ち上がって、今か今かと私たちがこの神様に頼るのを待っていらっしゃるという、そういうイメージを持っているでしょうか。それとも私たちが頼っても知らんぷりするような冷たい神、あるいは私たちが何か言うと眉間にしわを寄せて、そんなことを言うなと跳ね返されるような、そういうイメージを持っているでしょう。私たちは聖書を通して神様がどういう方かっていう正しいイメージを持つことはとっても大切です。勝手にですね、聖書を抜きにして勝手に持つんじゃなくて、聖書が神様のことをどう紹介しているか、いや、もうちょっとちゃんと言うと、神様が聖書を通してご自分をどういうふうに私たちに紹介しているかっていうのをちゃんと読んで、神様に対する正しいイメージを持つことは大切です。気をつけないと私たちは聖書を抜きにして自分で自分勝手な神様のイメージを作って、神様はこうしてくれない、ああしてくれないと言います。 でも神様はここでイザヤ書の30の18で、それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望む全ての者は。私たちが神様のもとに行って神様に頼ることを今か今かと待っている、そういうんです。そういうイメージを私たちはしっかり聖書から持ちましょう。さらに神様は私たちの祈りに応えたいと願ってらっしゃるというんです。有名なルカの福音書の11章の9節から10節にこうあります。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれますと書いてあります。これ誰であってもっていうのは、神様を求めるものには、神様をそういうお方と信じて神様に求めて祈る人には、求めなさいっていうのはこれ全部 ING なんですね。求め続けなさい、そうすれば与えられます。探し続けなさい、そうすれば見つかります。叩き続けなさい、そうすれば開かれますって書いてあります。だから1回や2回求めたから、1回や2回探したから、1回や2回叩いたから諦めるんじゃなくて、叩き続けるならば、探し続けるならば、ね、求め続けるならば、神様はちゃんと私たちに答えてくださるっていうんですね。で、私たちがそういう父なる神様の願いに従って神様に祈り求めて生きることを絶えず祈りなさいと聖書は教えてるんだ。だ、絶えず祈りなさいっていうことの二つ目は、神様を信頼して神様に祈り求めなさいと教えてるっていうことです。さあ、ここで、もう一箇所のピリピ人への手紙の4章の、じゃあ具体的にそれはどういうことなんだろうかということで、まあ、一つの例としてピリピ4章の6節7節を出していました。そこにはこう書いてあります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと書いてあります。この6節7節を簡単に言っちゃうと、いろんな修飾が書いてあるんですが、簡単に言っちゃうと、言っちゃうことはですね、書いてあることは、6節はあなた方の願い事を神に知っていただきなさいっていうのが中心なんですね。で、7節は神の平安が守ってくれますっていうのが中心なんですね。だから私たちの願い事を神に知っていただくときに、神の平安が私たちを守って、あなた方を守ってくれるって書いてあるんです。これ条件と約束が書いてあるんですね。私たちは思い煩いってどういうものかっていうと、思い煩いっていうのはずっとぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる考え続けることでしょ、ね、ちょっと考えてやめちゃったらそれ思い煩いじゃないんですよ。ぐるぐるぐるぐる、いつまでもぐるぐるぐるぐる回ってるから、これ思い煩いなんです。今皆さんの心の中にある思い煩いは何でしょうか。別に答えてくださらなくてもいいですが、ぐるぐるぐるぐる回ってるんですね。これ、まあ、ある精神科医はこれをぐるぐる思考っていう言葉でこう言いました。でぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってます。でそれは一人でその問題を抱え込んでることなんです。思い煩うっていうことは、それは自分一人でその問題を抱え込んでるっていうことなんですね。例えば大人だったら、仕事がなかなかうまくいかなくて辛いという気持ちを持ってるとします。だから休みたいと思うんですが、休むと仕事が溜まってしまう、休むと仕事が溜まってしまうから頑張るしかない、仕方ない、頑張るしかない。でも頑張ろうと思うんだけど頑張る力がない、で頑張る力がないから当然また仕事はうまくいかないわけですね。そうするとこれぐるぐるぐるぐるずっと回ってるわけですよ。例えばね、子供ね、小学生で考えてみましょう。例えば小学校で出た宿題の計算の問題がよくうまくできない、計算をどうやって計算していいかわからない、難しい、わからない、だから宿題やりたくない、サボりたい、 でもサボると怒られるし成績が下がる。だから頑張って宿題をやんなきゃいけないんだけど、計算の仕方がわからないからできない、ね、力が出てこない。だからうまく計算ができない。これもぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回る、ね、さあこういう時に私たちは本当はどうしたらいいんでしょうか。何かのことで思い煩ってる時にどうしたらいいんでしょうか。それは人間の間でもそうですけど、その思い煩いを誰かに話をして知ってもらうことですね。特にその問題を解決できる人に話をして知ってもらうことなんです。だから聖書はここであなた方の思い煩いを神に知っていただきなさいと。私たちのことを恵もうと憐れもうと待ってらっしゃる、私たちが求めるときにちゃんと与えてくださる父なる神様に私たちの思い煩いを知っていただきなさいっていうんですね。だから聖書は4章の6節で何も思い煩わないでって言いますよね。何をも思い煩わないで、つまりこれ一人で抱え込まないでってことです。いつまでもいつまでも一人で抱え込まないで神様に助けを求めてごらんなさいですね。そしてさらに、じゃあどういう時に、あらゆる場合にって書いてある。あらゆる場合ってどういうことですか。例外がありますか。これはダメ、神様はこの祈りは聞かない、これはいけない、あ、ないんですよ。あらゆる場合にっていうのはどんな時でもどんなことでもいいって書いてあるんですよ聖書。そしてただ一個だけあるんですね。感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいって書いてあります。私たちが神様に自分の思い煩いを知っていただくときに大切なことは感謝を持ってって書いてあるんですね。なぜでしょう。どうしてでしょう。文句言いながら神様を恨んで神様を憎んで知ってもらいなさいって書いてあるんです。感謝を持ってって書いてあるんです。どうしたと思いますか。それは神様は私たちの召使いじゃないからですよ。アラジンの魔法のランプのね、ランプのせいじゃないんですよ。私たちの奴隷じゃないんですよ。父なる神は私たちの汚い罪を許すためにご自分の一人子イエス様、一番大切なものをわざわざ犠牲にしてくださるまでして私たちのことを大切にしてくださってる神様だから、私たちも神様を大切にしてよろしくお願いしますっていう思いで感謝を持って祈れって書いてあるんです。でこれ私たちが気をつけないと引っかかる部分だと思うんです。なんで神様はやってくれないんですか。まあたまにはいいんですよ。詩篇でダビデもそうやって文句垂れますからね。悪いことじゃないです。でもいつでもそれはおかしいんです。なぜなら神は私たちの奴隷でも召使いでもないから。むしろ私たちはありがとうございます、神様がいつでも私の祈りをに聞いてくださること、私を心配してくださることありがとうございますっていう気持ちを持って祈りなさいねっていうんですね。そして祈りと願いをによって、つまり祈りを通して、お祈りを通して神様に お祈りするという行為を通して私たちの思い煩いを神に知っていただきなさい、絶えず祈りなさいって、こういうことだって言うんです。でそうするとどういうことが起こるか。4章の7節、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますって書いてあります。でこのチャートもですね、矢印が消えちゃってますね。左側から右側に矢印が1本上にあって、右側から左側に矢印が1本あったんですけど消えちゃいました。私たちが祈りを通して思い煩いを父なる神様に渡すと、神様が神の平安を思い煩いの代わりに私たちにくださるって書いてあります。交換してくれる、私たちの思い煩いの代わりに神様が神の平安を交換してくれる、ね、だからブツブツ交換だったんです。ブツブツブツブツ文句言ってる、ブツブツブツブツ言ってることを神様にお渡しすると、神様が神の平安を私たちに与えてくださるって書いてあるんですね。 で、それはどういうことかっていうと、じゃあ神の平安ってどんな平安か、神の平安ってどんな平安か、そこにパウロは3つのことをこうくっつけて書きます。一つは人のすべての考えに勝る神の平安がって書いてあります。人のすべての考えに勝る神の平安がって書いてあります。これ人のすべての考えって何かっていうと、私たちの思い煩いのことですよ。6節7節で読んだら、もう一生懸命なんとかしなきゃいけないと思って考えてくよくよしたり不安になったりね、いろんな思いを持ってなんとか解決しなきゃいけないと思って、一生懸命私たちが考えている、私たちの考えに勝るね、それよりももっといい、私たちの思い煩いよりもはるかにいい神の平安があるんだって言うんです。それをくださるんだって言うんです。さらにその神の平安は私たちの心と思いを守ってくれるって書いてますね。心と思いを守るって書いてあります。で、ここは新改訳聖書を心と思いって訳してるんですけども、本当はこの心っていう言葉の方が考え方っていう、英語で言うとマインドっていうことを使ってますね。考え方っていうのは使ってます。で、思いっていうのは気持ちなんです。だから私たちの考え方と気持ちを守ってくれる神の平安が、思い煩っている私たちの考え方と気持ちを守ってくれるって言います。精神学の世界で認知療法ってのがありますけども、それが一番言うのは、私たちの考え方が私たちの気持ちを決定するっていう、人間の特性を使った私たちの気持ちを変えていくやり方ですね。で、これ真実です。私たちの考え方が私たちの気持ちを決定しています。私たちの気持ちが考え方を決定してるんじゃなくて、私たちの考え方の癖が私たちの気持ちを作っていきます。物事をマイナスにマイナスにばっかり見る人はなかなか明るい気持ちになることは難しいです。例えば簡単に言っちゃうんです。だから神様はなんと認知療法なんて20世紀に開発されたんですけども、それよりも2000年前に聖書は神の平安があなた方の考え方と気持ちを守ってくれるって書いたんですね。私ここ読むために素晴らしいと思いますね。神が私たちの考え方を、ね、神の平安で満たしてくださると、私たちの気持ちが変わってくる。そして守ってくれるっていう言葉は、私たちのボディーガードになるっていう意味があること。私たちのボディーガードのようにいつも私たちに付き添って、なんか問題があったりする芸能人にこうみんなインタビューを向けるとボディーガードがこうやって遮るでしょ。で、あれと同じように私たちにまた思い煩いが襲ってきそうになるときに、神様がこうやって身を張って私たちをボディーガードしてくれると聖書は言うんです。だから聖書は絶えず祈りなさい、神が私たちのことをいつでも心配してくださって、恵もうと思って待っていてくださって、暴れもうと思って立ち上がって、さあ早く来い、さあ早く来い、出していらっしゃいと待っていてくれるから、だから安心して私たちは自分の思い煩いを神様にいつでもどんな時でも、どんなことでもそれを感謝を持って神様に知っていただけばいいんだ。そうすれば私たちの思い煩いをはるかに超えた神様の平安が私たちの考え方と気持ちを守ってくれる。神の平安が私たちの心のボディーガードになってくれる。だから絶えず祈りなさい、どんなことでも祈りなさい、どんなことでもいつでもどんなことでも祈りなさいと聖書は言っているって言うんです、ね、非常にシンプルですね、聖書も教えている。で、私たちは難しいことを考えなくて、ここに書かれている聖書が言っている型の通りに私たちはその型を身につけていけばいいですね。武道が強くなるための一つの方法は型をしっかり勉強する、しっかりやることですね。 私、まあ、中学時代ちょっとと高校時代に剣道やってましたけど、やっぱり剣道の基本はきちっと立って、そしてきちっと竹刀を振り下ろすことですね。きちっと素振りができて綺麗に振り下ろせることですね。でそれが本当にきちっとでき、基本がきちっとできるようになると応用ができるようになっていきます。それと同じで聖書はこの絶えず祈りなさいっていう中の一つで、このピリピピというの手紙の、4章の6節7節を私たちに一つの祈りの方として教えてくれています。ですからこれ私たちはこの物々交換を身につけていくときに、私たちは神様に絶えず祈りなさいということを、私たちはその型を学んで、学ぶだけじゃなくて人のすべての考えに勝る神の平安が私たちの心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますっていうことを体験して生きることができるようになっていく。だ絶えず祈りなさいっていうのはなんか、お題目じゃないんだ、ね、霊的物々交換だというんです。さあ今週私たちはぜひまず覚えたいことは、父なる神様の願いは私たちがいつでもどんな時でもご自分を頼りにしてほしいと願ってらっしゃるんだっていうことです。まず聖書からその神様に対する正しいイメージをしっかり持ちましょうってことです。そして神様が私たちに願ってらっしゃることは、私たちがいつまでも一人で自分の問題を抱えて思い患ってるんじゃなくて、それを神様に渡して神の平安によって満たされて生きてほしい、霊的物々交換のこの原則を身につけてほしい、そして絶えず祈るっていうことを自分の生活の中で身につけてほしい、いつでも自分に頼ってほしいと願ってらっしゃいます。ぜひこの1週間ですね、非常に分かりやすいですね、この霊的物々交換分かりやすいですから、ぜひこのことを毎日ことあるごとにやってみましょう。そうすると神様が本当に私たちを恵もうと思って待っておられて、憐れもうと思って立ち上がってくださっているということを、私たちはその憐れみ深い神様のことを知ることができます。お祈りをして終わります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちの天の父なる神様、なんと幸いなことでしょう。神様はご自分の一人子イエス様を私たちの罪を許すために、罪から救われるために与えてくださいました。そしてイエス様を信じる人を神の子供にしてくださいました。そして父なる神様は神の子供になった私たちがのことを恵もうと待っておられ、憐れもうと立ち上がっていてくださることを感謝します。そしていつまでも私たちが自分で自分の問題を抱えて思い患ってぐるぐる思考の中に閉じこもってしまうのではなくて、その思い患いを私のところに持ってきなさい、私にそのことを話しなさい、私に委ねなさいと言ってくださっていることを感謝します。そして私たちの思い患いよりもはるかに神の平安で私たちの考え方と気持ちを満たしてくださって、そして私たちの心を守ってくださることを覚えてありがとうございます。絶えず祈りなさい。今日私たちはこの霊的物々交換の原則を聖書から学びました。この1週間神様が願ってらっしゃるこの霊的物々交換を実際に毎日の生活の中で行っていくことができるように、そして本当に神様が憐れみ深いお方、恵み深いお方であることをこの1週間を通して経験できるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。